今日は本当に皆さんに温かくお迎えいただきありがとうございます。懐かしいお顔やそれから新しいまた会員の方とお目にかかれて本当に嬉しく、今日は楽しい一日を礼拝を過ごさせていただいております。で私のことをよくご存知の方も多いと思いますけど、簡単に自己紹介をさせていただきますと、私自身は非常にロータリー財団、今日お話の中に出てきますロータリー財団と大変深い関わりをずっと持ってきています。で1972年から73年度、私は愛知県出身なんですけれども、愛知県の江南ロータリークラブから推薦をいただいてロータリー財団の小学生として1年間フランスへ留学をさせていただきました。それがロータリーとの最初の出会いです。でその時に私が知ってたのはロータリーというよりもロータリー財団その奨学金をいただけるということから始まりました。である意味で私は本当にロータリー財団の受益者です。で1年間非常に皆さんによくしていただき、向こうでも本当にたくさんの方々との交流があって本当に素晴らしい1年を過ごさせていただきました。感謝しています。で結婚して鎌倉にずっと住んでおりまして、で、ちょうどこの2780地区が259という時代、神奈川全体を統括している259から離れた1989年、その時にロータリー財団の学友会が機能しなくなってしまって、で2780地区の財団学友会をきちっと立て直したいので手伝ってほしいということがこの地区との関わりの最初です。でロータリーの始まりじゃないんですけれども、財団学友4名呼ばれて、で実際に私たちはこれから行く財団小学生のためのオリエンテーションの企画とか、それからロータリーとはどういうところかっていうのを私たちも一生懸命その時に勉強して、そしてこれから行く人たちがそのより豊かな留学生活が送れるようにということで学友会を作り始めました。で学友会の会則も作ったり、本当にロータリー財団の学友会を立ち上げたメンバーの一人です。で私たちが送り出した人が帰ってくると、その人たちはやはり同じように私たちがやったことを引き継いでくれるようになり、ちょっと落ち着いたからというところでガバナー事務所で仕事をしてほしいというふうに話が来まして、で結果的に1993年、山本純正さんがガバナーの時から、ガバナー事務所で仕事をさせていただいています。でその当時結果的にはやはりロータリー財団の関係のことを中心に仕事をしてきました。今はもう全般やってるんですけれども、当時は財団の小学生とか青少年交換学生とか GSE とか、そういう若い世代の人たちを海外へ送るその手続きとか、そういったところを中心にやっていました。で、2004年に財団学友で、ロータリークラブ、ちょうどロータリーの100年の記念の事業として学友で、を中心としたクラブを、新しいクラブを作るという試みで、私たちは一生懸命小沢和彦、当時会員増強の RI の会員増強のコーディネーターでいらしたんですけれども、その指導に従って新しいクラブを作りました。で確かに当時はまだ財団学友は全てロータリーのロータリアになる資格があるという規定が決まる前で、非常にいろいろ苦労もしましたし、そんなクラブは認められないというあちこちから言われたりもしたんですけれども、基本的に私たちはロータリーにとてもお世話になりましたと、その気持ちを返すために私たちはロータリアになったんだという思いでした。で実はその私がロータリー財団の学友会を作るのに非常に助けてくださった清水忠直先生、もうすでに亡くな、一昨 一昨年に亡くなられたんですけれども、その先生がいつも私たちに言ってたのは、最終的に究極的に君たちがロータリーに恩返しをするのはロータリアになることなんだよと、そういうふうに教えられました。で、2004年に私たちがそういう立ち上げることになった時に、あ、私たちはこれで 最終的な恩返しができるんだという気持ちでクラブを発足しました。で、私たちはそういうふうに、非常にロータリー、多くのロータリーの人たちにお世話になった時に、私たちもこういう素晴らしいロータリーになるべきで、ならなきゃいけないんだと、若い人たちが素晴らしいなと思ってくれるようなロータリアになろうねという気持ちを新たにして、みんなで頑張って、ちょうど去年の12月に10周年を迎えました。で、その清水先生もとにかくこれからロータリーの財団奨学制度、非常に素晴らしい制度だから、これを絶対に根絶やすことのないように君たち頑張ってねということを、よくもう具合悪くなられてからもお電話をいただいて、何度も私はそういうふうにお話しされたのを知っています、聞いています。で、財団について何を話したらいいかということなんですけれども、基本的にロータリーで何を、ロータリー財団について話するというのは、皆さんがよくご存知のように寄付、それから表彰、それからロータリー財団がどのように使われてきたか、なぜできたか、どのように使われてきたかというところの変遷が一番重要じゃないかなというふうに思います。で、簡単に寄付と表彰のところはさっと流しますので、ちょっとスクリーンの方をご覧いただけますでしょうか。お願いします。寄付の種類としては、年次寄付、恒久基金、それから使途指定寄付、これは皆さんよくご存知のことと思います。で、年次寄付は、1人当たり200ドルお願いしますというふうに言われている部分で、3年間ロータリー財団の方で寝かされて、そしてその、3年後に使うことができるようになっています。これはシェアシステムといって、皆さんでこうシェアをしていくという意味から入っているんですが、年次寄付があります。これはアニュアル、ギビングと、財団で初めに申し上げておくのは、財団はよく英語が使われる、それから略語が使われる、で、それでやっぱり分かんないよっていう言葉がたくさんある、言われているんですけども、本当に私もそう思います。で、一応それで英語の方も下に書いたんですけども、もう一つ恒久基金、これは恒久基金なので使わないで貯めておく分ですね。で、その収益、利益、利息の部分を運用していくというものです。それから使途指定寄付というのは、ポリオプラスだとか、それから今マッチンググランド、現在は、グローバル補助金とかに使われるんですけれども、そういった時にクラブから出すものを、財団の方に寄付をして、そしてそれが使われるという形になりますので、そういったのもの の, クラブから出す分に関しては使途指定寄付として、次の表彰の方のところの対象になります。お願いします。で、年次基金、これは1年間先ほど話した内容だと思います。で、シェアシステムというのが、ちょうど私がガバナー事務所に仕事を始めた頃で、今までその使われてたお金がそのまま次の年度に使うと、寄付されたものはその年度、次の年度に使われるということになっていたんですけれども、そうするとそれがうまく運用がしていけない、急にもう使ってしまったらもうない、で、また皆さんの寄付を募ってっていう形は、やはり継続的にいろんな事業をしていくのは難しいんじゃないかということで、シェアシステムというのが取り入れられました。で、皆さんの寄付がロータリー財団の方に行って、3年後にその半分が、世界的な基金、世界基金、WF というんですけれども、ワールドファンドと言います。それから、半分が DDF といって、地区の方に戻ってきて、で、地区の方でどういうふうに使うかということを配分して、ロータリー財団の方にお願いするような形になっています。本当に最近まで、ほとんどが財団奨学生の奨学金に使われていました。 それ以外に地域補助金というのが皆さんもご存知だと思いますけれども使われています。お願いします。で、表彰として個人のための表彰というのはベネファクターがありますね。これは、公共基金の方に、寄付をされた方で、1000ドル以上になった方1回表彰されるものです。それから次に 大口寄付者で、実は大口寄付者とメジャードナーというのは違っていて、私も以前は大口寄付者をメジャードナーと言ったり、メジャードナーは大口寄付者のことですというふうにお話ししてたんですけれども、最近これを分けて言うようになって、メジャードナーというのはこう積み立てていって実際に寄付が高級基金もそれからポリオプラスもそれから、年次寄付も全部合わせて1万ドル以上になった人をメジャードナーと言いますが、一度に、1万ドルを寄付された方を大口寄付者というんだそうです。で、当地区でそういうふうに最初に認めていただいたのは田中健三ガバナーエレクトです。最初に1万ドルをされたということで大口寄付者となりました。それからアーチークラウンソサエティ、これはそういうふうに積み立てていったものが25万ドル以上、これ非常に金額大きいですよね。で、うちの地区では小沢和彦様とそれから、伊藤信夫様お二人がなっておられます。で、メジャードナーに、私もちょっと頑張ってメジャードナーになってるんですけれども、メジャードナー、ドナーになるまでは、次お願いします。年次寄付ポール・ハリス・フェローになりますね。で、その次から1000ドルをやっていくとマルチプロになっていきます。で、頑張ってベネファクターもやって1万ドルになって、私はメジャードナーになったと思ったら、次のこう表彰はメジャードナーのレベル2で、2万5千ドルですか。そこまでいかないと表彰されないというのは、これは先は何だろうという感じがちょっと思ったりもしたんですけれども、それは表彰を考える時に思うだけのことで、実はその私たちが何のためにこの寄付をしているかということを考えていきたいと思います。で、あとはポール・ハリス・ソサエティ、これは、毎年1000ドル寄付することをお約束する人たちです。遺贈友の会というのは亡くなった時に、ご夫婦で1万ドル以上寄付するというふうに約束された方の寄付です。次お願いします。で、クラブの表彰というのがあります。で、これ意外と皆さんご存じないんですね。で、毎年あなたも100ドルをというのがあるんですけれども、エブリロータリアエブリイヤー、これは、年ロータリー1年度に1人当たり、平均すると100ドル以上、それと正会員全員がわずかでもいいから全員寄付をしているというクラブに与えられるものです。で、これはそんなに全員がやってほしい、全員がわずかでもいいから必ず寄付をしましょうという気持ちのものです。で、これは基本的に一番やはりその寄付の金額とか多い少ないとかいうよりも、やはりみんながその寄付をしてそれがうまく使われていくようにって考えることの気持ちの方が大事じゃないかということで、私はこれはとても素晴らしい表彰じゃないかなと思います。で、もう一つその下に 100% 財団の友の会員のクラブっていうのがあります。これは、全員が100ドル以上ということです。これも本当にその気持ちがクラブの中に高まればできないことはないと思います。からあとは年次基金への一人当たりの寄付額、要するに、アニュアルギビングの方が寄付の上位3クラブが表彰されることになります。で、これは実はうちの地区は、地区大会が、10月のまでに大体開かれるので、それまでにその表彰のバナーが届かないんですね。で、それが届くのが11月12月頃なので、今もうちの地区の事務所で預かってるんですが、いつも地区協議会の時に全大会の最後のところで、皆さんが何で並んでるだろうと思われるかもしれませんけど、バナーをもらってますよね。あれがそうなんです。で、次の年度の地区大会までっていうと随分遅れてしまうので、地区協議会で表彰しているんですけれども、意外と皆さんあれは何だろうということでご存じない方が多いと思います。 でもこれはとてもいいもの、あの RI が表彰してくるものなので、あのバナーをいただくことになります。はい、お願いします。で、先ほどから言ってる財団に寄付することはなぜ大事なのか、それから財団の寄付というのはどういうふうに使われるかっていうことをやっぱりあの知る必要があると思います。で、あのよくあの財団に何を使っているのかよく分かんないと、報告全然ないんじゃないかっていうことをいつも言われるんですけれども、毎年必ずちゃんと報告されているんですね。で、以前は各クラブに、1冊ずつ届いていたんですけれども、最近こういうのができましたよって読んでくださいということで来ています。私はダウンロードしてきました。こういうものが毎年クラブに届いてるんですね。それからメジャーどうなった人にも必ず届くようになっています。で、これを読んでいくと、あのそれからウェブサイトのオンラインで見る形もありますけれども、一応これ PDF で出てるものをあのプリントアウトしてきました。2013年14年度はもう出ています。で、あのメールでクラブの方にも、こういうのが出ていますので見てくださいっていうのはお流ししています。で、あのこれを読んでいると、あ、こんなことに使われているんだなっていうのがよくわかりますし、それからロータリー財団とロータリー、国際ロータリーと国際ロータリーのロータリー財団っていうのの財務報告もちゃんと最後の方に載っています。ですからお時間があるときにぜひ、何やってきた、あの世界のロータリーは何やってるんだろう、世界のロータリー財団は何にお金を使ってるだろうっていうのをやはり見ていただくといいんじゃないかと思います。で、私はいつもそこの中で感じるのは、財団に寄付をすることによって、大きな、より大きな私たちの仲間、私たちはできないけれども私たちの仲間であるロータリアンがそういう地域に行ってそういう奉仕活動をして、よりあのその地域にあのが必要としているニーズに対して奉仕活動をすることを私たちに代わってやってくれてるという感覚をやっぱり必要じゃないかなと思います。で、そういうふうに他の人たちもやる、そういったために私たちはお金を寄付してる。で、それが私たちかもしれない。私たちが行ってやるかもしれない。で、そういう時にわずかのお金では大きなことができないけれども、あのみんなの力を合わせたらこんなにいいことができるんだっていうことをやっぱりあの示して、あの知らなければいけないし、それを知って、で、私たちはそれを誇りに思うべきだと思います。で、あのロータリー財団でやっているいろんな活動の中に、あのそこあの地域で、まあ、非常に出かけていってニーズを調べて調査をして、本当にこの地域にこういうことをやってあげたら素晴らしいものができるんじゃないかっていうのをやっぱりしっかり調査してやりましょうと、ただ単に行ってお金をあげて、でそこであの一時的にはもらえば嬉しい、あるいはあの食べ物が足りないから持って行って食べなさいって言って渡し、それは嬉しいかもしれない。でもそれだけでその時は終わってしまいます。で、ロータリーっていうのは何をするところかといえば、その食べ物をあげるのではなくて、その食べ物を収穫するための方法を教えてあげる、あるいはそういうあの土壌を作ってあげると。で、そこに私たちはその技術を教え、それからその方法を教えて、その地域の人たちが自分たちの力でそこで生きていける、自分たちであの食べていけるようになる、あるいは仕事を持つようになる、そういう手助けをするのがロータリーの役割じゃないかなというふうに私は思います。で、それを実はあの今ここにいらっしゃる脇さんがロータリー研究会 の報告書でまとめてくださってて、私はここにあの、いつも全部あの構成をしてるんですけれども、ここで、ジョン・ケニーさんが、財団委員長のジョン・ケニーさんがお話しされてる中で、私はやっぱりここにすごくあのなるほどと思った文があります、あの言葉があります。で、まあ、とてもいい話をされているので、もしよろしかったらこれはまたあのぜひコピーして皆さん読んでいただくといいと思うんですけれども、あのその中であのベンジャミン・デズレイディ、あ、まあ、彼はあのイギリスの首相になった人なんですけれども、が言った言葉に、あなたが他人にしてあげられる最も偉大なことは富を分け与えることではなく、その人の中にある素晴らしさを引き出してあげることなのですと。 財団の補助金を通じ、ロータリアもまた、識字教育、スキル研修が福祉支援など提供して地域社会全体を支えるとともに、地域社会の人たちが自分たちのリソースを使って自助努力と経済発展を通じて自分自身を変えることができるようサポートしています。これはとても素晴らしい言葉じゃないかなと私は思いました。で、基本的にこれだけのことをしたっていう、こうやっぱり見えるものというよりは、やはりこれだけの手助けをして、その人たちが本当に自分たちでこう やれるようになったよっていう、その喜びを一緒に分かち合えることがやっぱり大事じゃないかと。でロータリーはやっぱりそういう意味では草の根的な活動の存在だとは思うんですけれども、そういうことをしていくことによって、やはりそこの人たちがロータリーのおかげで私たちはこういうことができるようになったっていうことが言われるようになれば、自然にやっぱ広がっていくんじゃないかなというふうに思います。でロータリーの財団の誕生で、ちょっと財団がどんなふうに、プログラムがどんなふうに来たかっていうのをちょっと見てみたいと思います。で、世界で良いことをするために基金作るために、基金の設置を提案されたのが、これ消えちゃうアーチクラフですね、皆さんよくご存知の。でちょっと次行ってください。もうトントンといっちゃう、あ、はいそうですね、ごめんなさい、お願いします。アーチクラフが映ると思います、はい、ですいません、次行っちゃってください。まあ、これはイリノイ州 法律に従ったロータリー財団というのができたんですけれども、プログラムがこういうふうに変遷してきました。で最初は高等教育のためのフェローシップ、これは国際親善につながっているものです。でその後研究グループ交換、それから技術研修のための補助金、それからロータリー財団の目的を果たすための補助金、まあ、マッチンググラントというものですね。それから次行ってください。で1978年にはポリオができ、ポリオの接種が始まります。85年にポリオプラスプログラムが設置され、それから1987年から88年にかけてロータリー平和フェローシップの創設がきっかけとなって、平和フェスセンターができます。次行ってください。で、まあ、これはで2013年に、あ、いいです、次行っちゃっていいです。2013年、前年度から補助金制度が変わりました。でこの補助金制度が変わったというのは、なぜ急にこんな変わっちゃったんだろうって私たちはつい思っちゃいますし、私も実は思ったんですけれども、今のこう段階を見てきたところで一番その大変だったのは補助金の中のうちの、マッチンググラントなんです。でやっぱり貧困の国が多い、それから貧困で苦しんでいる地域が多いということから、まあ、そういったところに少しでも助けてあげたいというプロジェクトがたくさん集まってきたんですね。でマッチンググラントっていうのは非常にそういう意味で便利なので、少しの金額でいくつかいくつか本当たくさんできた。でその申請がもう年ごとに年ごとに増えていったんです。でそうするとそのロータリーはそのマッチングランドをするときに必ず相手が本当にちゃんとやってるのかどうかということまで最後まで全部チェックをしてやっている関係で、非常に職員の負担が大きく、とても人件費が大変なことになって、下手したら本当にやられてるかどうかのチェックもしたりしてると、実際にその補助金、そこに使われるお金よりも多くの経費がかかってしまうということが非常に問題になりました。でこれではいけないと、こんなことやっててロータリーは何のためにやってるか分かんないということになってしまって、何とかしなきゃいけないという運動が起きました。それからいろんなところでもっとこういうふうにしたらいいんじゃないかとか、それから財団小学生の場合も行きたいとこ行けなくて、なんでその勉強をその人を支援することになるのかとか、いろんなもうやっぱり問題点が吹き出てきていて、それを解決するためにどうしたらいいかということで、フューチャービジョンプランっていう、まあ、日本でちょっと未来の夢計画、夢がついちゃったんで、ちょっとみんな夢じゃないんじゃないのっていう話になったんですけれども、要するにフューチャービジョン、未来がどうあるべきかっていうその計画を立てることになりました。でその時に世界中にいろんな人にアンケートしてます。もういろんな人 の意見を聞いて、そしてもうバイバイその皆さんでこう考えて出来上がったものが今の補助金制度です。 で非常に補助金制度ややこしく思うんですけれども、まあ、なぜそういうところができてきたか、それから実際に細かく見ていくと、そのやり方次第で確かに非常にまあ、クリアというか、そういうものも感じるようにだんだんなってきました。で要するに、まあ、私たちはもう一つ忘れていけないのは、その人を育てること、教育的なプログラムっていうのはやっぱり絶対にやっぱり大切だと思います。これはすぐに結果が出ないんですけれども、将来に向けてやっぱりそういうプロジェクトだけではなくて、そういうプロジェクトを推進したり、それから実際にそういうことに調査できる人たちを育てるっていうことはとっても大事なことだと思うので、今まで の財団小学生でそういうことに携わっている人なかなか日本にいないので、皆さん何やってんだって、学友卒業して何やってんだって言われるかもしれませんが、海外でそういうことで活躍している人がたくさんいます、たくさんいらっしゃいます。で実際に私たちがそういった活動をしたいと思った時に喜んで手伝うよって言ってますので、ぜひそういう人たちを使って私たちができるいいプロジェクトっていうのを考えていくといいと思うんですけれども、教育的なプログラムで、その中にもう一つピースフェローというのがあります。で平和センターというのに地区でも毎年2万5000ドル寄付しているんですけれども、 DDF から寄付しているんですが、そこを卒業した人たちも非常にそういった紛争地域で一生懸命その紛争解決のために働いています。でそういう人たちをやっぱり育てるということは非常に大事で、でもう一方じゃあロータリアンとして何ができるかっていうところを考えると、そういうプロジェクトを一つ一つ本当に世界のために良いことを、世界の人たちが本当に望んでいることは何だろうというのを考えながら、やっぱりプロジェクトを見つけ出して手助けをしていくことが大事なんじゃないかなと思います。で6つの重点分野というふうに言われていますけれども、その6つの重点分野っていうのはよくよく考えるとやっぱりとっても大事な部分ですね。で今までこの6つの重点分野がなぜこういうふうに決められたかというと、やはりたくさんのそのアンケートの結果、非常にこういうプロジェクトが必要だとか、こういうことをやらなきゃいけないという、そういうアンケートのもとにできた項目だそうです。で簡素化っていうことが一番最初に言われて、本当に簡素化っていうのかなっていうところはあったんですけれども、やはり大きいプロジェクトはやはり大きい枠で考えた方がいいだろうということで、グローバルの補助金と、それから地域に本当に根ざして地域の自分たちの住んでるところ、あるいはそういう今までマッチングプラントで海外でもやっていたその小さなプロジェクト、そういったものはもう地区の守備の範囲で皆さんできちっとそれが正しく使われているという証明をしていただいて、そして地区の采配で決めてくださいというふうに、大きく2つの金額的に大きいプロジェクトか小さいプロジェクトかという形の分け方になっていますので、国際奉仕と社会奉仕という分け方ではなくて、そういう分け方になっています。ですから田中エレクトが今度委員会をちょっとそういうふうに変えたい、国際奉仕も社会奉仕も同じ一緒だよって、社会に対する奉仕は一緒だよっていう考え方は多分そこから来ているんじゃないかなというふうに私は思っています。お願いします。で1917年に25ドル50セントの寄付から始まったそのロータリー財団が、現在では10億ドル以上の寄付を受けるほど大きな財団に成長しました。で多くの人たちに支えられて、人道的分野とか教育面での支援活動が続けられています。お願いします。で実はちょっとこれを話が入る前にですね、どうしてかわからないんですけれども、去年の11月の5日に、東京ロータリークラブから頼まれて託話をしてきました。で東京ロータリークラブというのは、皆さんもご存知の通り日本で最初にできたロータリークラブで、非常にもう すごく、権威のあるというかクラブなんですけれども、私自身なぜその呼ばれてそういうふうに話をすることになったのかわからなくて、 でも話してくださいというふうに連絡があって、まあ、ノーと言えない言えずいやちょっと言ったんですけど最初私なんかがって言ったんですけれども、まあ、ぜひ話をしてくださいということであなたがやってきたことを話してくださいということで行ってきました。で東京ロータリーをこうメイクしたいと思ってもおじけづいて足が震えていけないようなところだったんですけれども、まあ、初めてそういうふうに呼ばれてスピーチをしました。でなぜ私がそういうふうに呼ばれたかっていうのをいろいろ考えて誰がそういうふうに紹介されたのか誰がそういうふうにおっしゃったのかわからなかったんですけれども実はクラブに行って2010年11年度に2580地区の財団委員長もされ東京ロータリー の財団もやっていらっしゃった方が実は東北の3.11 の大震災の時に実は電話で私は話をしていたんですね。でその時にですね私は東日本震災復興基金の事務局を一人でほとんど、ま、全部やっていました。でなぜかというと大勢の人がそこに携わると聞いた話皆さんすごいもうすさんでいてすごい電話がかかってくるのでそれをいろんな人が受けるといろんなこう言ったああ言ったとか約束したじゃないなんでやってくれないんだとかいろんな話が飛び散るので一人で全部受けなさいということで私が一人で電話の対応をしていました。もうその頃本当に大変だったんですけれども RI に申請するものからそれから補助金が決まる人ところへのクラブへの連絡とか全てやっていたので非常に大変だったんですけれどもこれはでも与えられた使命だと思って頑張ってやったんですけれどもその時に東京ロータリーから連絡があって実はやりたいと思っているんだけれどもすいません時間がちょっと伸びてしまいやりたいんだけれどもどうかっていうことで電話があった時に実はその時にやったプロジェクトがそこに書かれてるんですけども、陸前高田市で、津波によって流出したもう陸前高田非常に大被害を受けたところなんですけれどもそこに子育て、支援センターを建設したいとで時は建設も OK ということだったのでそれをしたいんだけれども奨学金この補助金ってもらえるんですかっていう連絡だったんです。で非常に金額も大きくて2300万円ぐらいだったと思うんですね。でその時に、でもそれだけの金額は出せないというふうに言っていますとでじゃあいくらまでだったら出せますかって言って半分だったら1000万は出るというふうに言ってくれたのであとは出せますかって言ったらじゃあ頑張りますということで。で実際にプロジェクトは今完成して地域の人たちが NPO がもう自分たちの力でやれるようになったそうです。ちゃんとそういうふうに持ってってくださいという話でちゃんと自分たちの力でそれを運営できるようになりました。でそれがとても素晴らしいことだということに東京ロータリーは初めて気がついたんだそうです。で今までに補助金なんてもらったことないクラブが次の土地にグローバルの補助金に調整したんですね。であそこは大丈夫だった。じゃあ今度は気仙沼市に新しいグローバル補助金をやろうと、もう一回そういう補助金をもらいながら大きいプロジェクトをやろうということで挑戦して通ってますという話をその時に聞きました。でとてもやはりやってみないとわからない、一つとにかく挑戦することは大事だなっていうのをその時に知りました。で東京ロータリーにいて思いがけないそういうお話を聞いて私はすごく心が温かくなったんですけれども、やはりみんなが私たちはお金があるから出しとけばいいんだよじゃなくて自分たちもそれをやるというところの姿勢を示されたのは素晴らしいなと思います。でなぜこの話をしたかっていうと、茅ヶ崎ロータリーさんってこのグループの中の親でいらっしゃるし非常に優勝深い優勝のあるクラブだと思います。ぜひそういう精神は一緒にそういう感じで気持ちでこれから来年も田中ガバナーを支えて皆さんでやっていただけたらいいなとそう思いながらこの話をさせていただきました。今日はありがとうございました。